木山孝之プライムタイム。このポッドキャストは先進の光学技術でさまざまな産業分野に貢献するプライムオプティクス株式会社の提供でお送りします。
こんにちは、木山孝之です。9月1日月曜日の2回目のポッドキャスト録音です。予告通りですね、ギタリストを紹介するシリーズの4人目ということで、本日はスティーブ・ヒレッジというね、やはりイギリスのギタリストについてお話をしたいと思います。今までね、3人のギタリストね、メインギタリストを紹介してきたんですけども、おさらいしますと、1人目が、ヤン・アッカーマン、オランダのねギタリスト、2人目がアラン・ホールズワース、3人目がジョン・マクラフリンということでね、まあ、みんなちょっと、共通しているのが、やはりそのギタリストとしてね、非常にそのソロアルバムを出せるようなね、非常にその能力の高いギタリストということなんですけどね。特にそのインストゥルメンタルバンドですね、歌がほとんど入ってないようなそういうグループでね、まあ、活躍したという人なんですけど、まあ、今日紹介するスティーブ・ヒレッジはね、そういう部分とね、もっとねこう歌物というかね、ちょっと変わったグループに参加してた人なんですけどね、1951年生まれのイギリス人ギタリストで、60年代後期ね、もう10代の時から、プロになって、大体70年代ね、ちょうど79年ぐらいから急にね、表舞台からいなくなったというね、まあそういう人なんですけどね、イギリスのですね、まあ一般にね、カンタベリーと言われる地域のね、カンタベリーロックっていう、まあ、場所的に言うとそのフランス寄りのところですよね。でまあね、活躍したということは出ますけど、スティーブ・ヒレッジ自身はね、ロンドンの出身ですね。で、デーブ・スチュアートというね、非常に優れたキーボーディストがいるんですけども、その人と幼稚園の時からね、友達だったらしいですね。で、67年だから、わずか17歳ぐらいかな、16、17の時にね、もうプロデビューしてですね、ユリエルっていうね、グループを組んでましてね。でそれがですね、そのデーブ・スチュアートね、そのキーボーディストと、それからモント・キャンベルというね、まあこれもまあ幼なじみらしいですけどね、モント・キャンベルという人はベーシストで、ホルン奏者でもあって、今はね、バグパイプ奏者としてもね、まあ有名な人らしいんですけどね、現代音楽家ですよね。またこのモント・キャンベルというすごい人についてはまたね、いずれお話したいと思うんですけどもね、その人たちとね、グループを組んだんですね、それユリエルっていうグループなんですけども、まあね、後にそのユリエルからね、自分大学行くということで、一旦離れてですね、そのユリエルってグループはエッグというね、キーボードトリオ、まあ、ギターが抜けたんでね、そのままキーボードトリオとしてね、活躍してですね、キース・エマソン率いるね、ナイスとね、並ぶようなね、まあ、キーボードトリオになるんですけどね、まあ、ちょっとこう、通好みといいますかね、そういうグループなんですけど、まあ、話ずれましたけれども、スティーブ・ヒレッジっていう人はね、まあ、イギリスのいわゆるロックシーンのね、ちょっと外れにいるような感じの人でね、まあ、音楽的にはね、この前もお話ししましたけども、まあ、大体この時期のギタリストというのは、まあ、音楽のベースにあるのはブルースなんですよね。ですけどスティーブ・ヒレッジはね、ブルースの影響はゼロではないですけども、まあ、ちょっと世代的にね、1951年生まれということでちょっと若いので、もうちょっと垢抜けた感じかな。いわゆるアメリカのね、黒人ブルースの影響はね、あんまり感じないですね。で、それよりもね、やっぱりね、エレクトリックジャズかな、フュージョンって言っちゃうとちょっと軽いんですけどね、そういう音楽の影響を受けてますね。それとね、イギリスとフランスですね、まあ、特にフランスの影響が強いのかな、イギリスのサイケデリック音楽と、そのフランスのなんていうんですかね、非常にこうアート的なね、ビジュアルも含めてね、そういうねものをね、影響を受けてるんじゃないですかね。で、まあ非常にねカラフルなトーンのギターを弾く人でね、まあ、非常にその基本的なそのベーシックなテクニックも優れてるんですけどね、それ以上に非常にね、いろんなサウンドに凝るような人でね、まあ深いディレイをかけたりね、まるでそのテープに取ったギターの音を逆さまに回すようなサウンドを出したりね、非常にそのサウンドで凝った人なんですよね。で当時ですね、デビッド・アレンというね、まあ、オーストラリア出身のちょっとこう 頭がちょっといかれたような感じのね、まあ、見た感じのね、あの、まあ、ヒッピーみたいなおっちゃんがおってですね、その人がゴングというね、まあ、グループを組んだんですけどね、特にまあフランスで活躍してたみたいですけど、そのゴングに加入してですね、でどうもそのデビッド・アレンという人を非常に尊敬してたみたいですね。でそこでね、あの非常にねサイケデリックな音楽をやるんですね。でまあ、まあ、その中においてはね、非常にその演奏家として突出した能力があるというね感じだったんですけども、まあ、あのソロミュージシャンとしてもね、なかなかそこそこのね成功を収めた人ですね。でスティーブ・ヒレジーという人ね、じゃあどれぐらいのね、まあ、知名度あるかと言いますとね、意外とね今のね日本の若い子はね知ってるんですよね。なぜかというとね、さっき言いましたけど79年ぐらいにねもうソロ活動終わるんですけど、その後ねテクノミュージックみたいなのを始めるんですね。で、あのそれがその今のクラブ音楽になっていくんですよね。でシステムセブンというねグループを組んでましてね、日本のねあのいわゆるクラブというかね、クラブというよりもね大きなショー、なんていうんですかね、野外フェスティバルみたいなのあるでしょう、私よく知らないですけど、レイブっていうんですかね、そういうのにもね、参加するたびに来日したりしてるようですね。でね、あの、まあ、クラブミュージックって何なのって言ったら、まあ、一言でヒップホップとテクノと2つありますよね。テクノっていうかその電子ビートといいますかね、日本でも電気グルーヴなんてグループがありますけども、まあいうのですけどね、その共通点ってね打ち込みなんでね、まあ、いわゆるリズム楽器が打ち込みだというねところでね、まあ、非常にね私としては面白くないですね。まあそういうね、電気的なマシンのそのマシンらしさを前面に出したようなね音楽なんですね。まあそれがその非常にそのまあある意味ドラッグ的なね、なんていうんですかね、あのこう酩酊感というかね、そういうのを醸し出すんでしょうけど、私はやっぱりね古い人間なんでね、まあ、彼が70年代やってたような、まあ、ヒューマンなノリのね音楽が好きですね。ただまあ当時も今もね、彼のギターを一言で言うとスペーシーなんですね。非常に空間的な広がりがあるギターでね。で私のねズバリおすすめは彼のねソロアルバムの一作目のねフィッシュライジングというねアルバムで、魚の出てくる日というね、そういうタイトルのアルバムなんですけどね、まあ、釣りが好きらしいんですけどね、まあ、釣りをしながら瞑想するのが好きというような感じの人なんですけども、メンバーがねものすごく豪華でね、そのゴングのねメンバーだけじゃなくて、その幼馴染だったデーブ・スチュアートとかね、まあ、その当時のねカンタベリーミュージックシーンのねいろんな人をね呼んでね、まあ、自分のソロアルバム一作目をね、華やかにね飾り立ててるんですけどね、まあ、短い曲がね、まあ、ずっとね、シームレスにつながってるようなね、でトータルのコンセプトアルバムなんて非常に70年代的なね時代的なもう感じですけどね、今聴いてもねすごく面白いですね。非常にねスペーシーでなんていうかねファンタジックでねふわふわした感じでね、で全体のトーンはねまあ明るいんですよね。まあちょっとこれがね、まあねこれがそのねドラッグ的なのかどうかっていうのは、私ドラッグの経験がないんでね何とも言えないんですけどね、まあね、シリアスなねプログレッシブロックとはねまた違ったね、まあね結構ねハッピーな気分になる音楽なんじゃないですかね。まあ、こういう音楽って、ね、結構ね少ないんですよね。70年代って結構やっぱりねシリアスな感じが多くてね、まあ、深刻になるんですけど、まあそれはそれでねいいんですけどね、たまにはねこうなんていうかなふわふわとね、まあ、お香でも炊きながらね、バスクリーンのお風呂に入りながら聴くような音楽っていうのもねいいんじゃないですかね。それがまたねギターミュージックっていうのがなかなかいいですよね。ということでね、まあそういう意味ではなかなかね珍しいね貴重なねミュージシャンじゃないかなと思います。ということで今日はこの辺でまたお会いしましょう。